法殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの脇坂陽子でお送りします。
猛暑が続いた夏も過ぎ秋を迎えました。天高く馬こゆる秋、味覚の秋、食欲の秋です。食べ過ぎには注意しながら栄養価の高い食べ物をいただいてこの良き季節を前進していきたいですね。いかがお過ごしですか。ラジオ牧師の岩間です。
皆さんお元気でしたか。脇坂陽子です。本当にお店には美味しそうな果物やキノコなど並んでいますね。今年は特に大雨などの被害を受けられた農家も多かったですから、本当に苦労されて収穫されたんだろうなと感謝の思いも大きいです。でも暑さが去ったら今度は台風到来の季節です。重ねての被害とならないよう祈りたいですね。
突然ですが、脇坂さんはクリスチャンになられる前、お寺やお宮さんにお参りに行かれたことがありますか。
そうですね、受験する年の初詣は行きましたね。それに子供の頃の夏祭りは夜店と神社参拝がペアだったように思います。田舎でしたからお寺と神社は生活の中に溶け込んでいましたね。でもその時々の勝手な希望や願いをただ押し付けてお参りしていただけでしたね。振り返ってみると、
私も高校生ぐらいまでは時々お参りに行きました。お賽銭を投げて柏手を打って自分の願い事を心の中で念じました。まれに願い事が叶った時もありましたが、大抵は叶いませんでしたね。
そんなもんですよね。叶わないことばかり祈っていました、私は。
はい、以前私が奉仕している教会に来られているお父さんが、野球部でプレーする自分の息子が試合に勝って甲子園に行けるように祈ってほしいと言って来られたことがあります。もちろんお父さんの前でそう祈りました。残念ながらそのチームは地方大会の準決勝で負けてしまって甲子園には行けなかったのですが。
それは残念でしたね。でも私たちの信じる神様は勝ち負けだけにこだわった祈りの答えは出されないから、また違った形で息子を思う親の願いは神様に届いていると思いますね。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は祈りというテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は高橋メリーさんで、神様私は祈ります。
Thank you.
高橋メリーさんで、神様私は祈りますをお送りしました。岩間先生、
はい、
祈るということは神様が人間だけに与えておられる行為だと聞いたことがあるのですが、そうですか？
その通りですね。旧約聖書の創世記に神様が人をご自分の形に創造されたことが書かれてありますね。人間が神の形に創造されているとは、神様が私たちに語りかけてくださると、私たちがそれに応答することができる。また、私たちが神様に祈れば、神様がそれに答えてくださる。そのような交わりの中に私たちが生かされているということです。他の動物にはないことですね。
確かに犬や猿が手を合わせて祈っている姿など見たことありませんよね。
そうですね。お祈りは神様との対話だとよく言われますね。神様に自分の願いを申し上げて、その願いの実現を求めるのですが、必ずしも願い通りになるとは限りません。
そのあたり、もう少し詳しく話してください。
はい。イエス・キリストが言われた言葉で、こういうのがありますね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。マタイの福音書7章7節の言葉ですが、求めよ、さらば与えられん、と、一般的にも有名な言葉になっています。時々これを自分の都合の良いように使うことがあります。求めれば与えられるのだから、欲しいものはどんどん求めていこう、と安易に考えてしまうのです。でもこれは間違いですね。
どういうふうに間違っているのでしょうか？
求めなさい、探しなさい、叩きなさいとイエス様が言われたのは、祈りなさいということです。祈るためには信じるということが必要です。神様は御心に応じて必ず与えてくださると信じて祈るのです。神様の真実に信頼して祈ることが求められているのですね。
はい。ではここで2曲目の音楽をお送りしましょう。箱舟で約束です。
私たちに
箱舟で約束をお送りしました。岩間先生、
はい、
御心に応じてと言われましたが、どういうことですか？
私たちの思いと神様の思いとには隔たりがあることがあります。自分はこう願っているのに、神様の御心は違うところにあるということがあるのです。そんな場合、いくら祈っても祈った通りにはなりません。私は若い頃、小学校の教師になろうとして勉強していました。しかし、いくら頑張っても、教員採用試験に合格しないのです。祈りながら何年もチャレンジしましたが、ダメでした。神様は全く別の道を用意しておられたのです。それが牧師になるという道でした。神様の御心は、私が小学校の教師になることではなく、牧師になってイエス様の恵みを直接人々に伝えることだったのです。
祈って神様の御心を知って、御心に従うということが私たちには必要なんですね。
そうですね。
では、岩間先生に聖書の中で祈りのことがどのように書かれているかお話ししていただきましょう。
はい、それでは脇坂さんに聖書を読んでいただきましょう。ヤコブの手紙5章13節から18節までを読んでくださいますか？
はい、お読みします。ヤコブの手紙5章13節から18節。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は癒されるために、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。それでは岩間先生にお話ししていただく前に、もう一曲お聴きいただきましょう。米田ひろしさんで、イエスの真実。
すべてのものを闇に Thank you.
米田博さんでイエスの真実をお送りしました。では岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
はい、今読んでいただいた聖書の言葉の中に、正しい人の祈りは働くと大きな力がありますという一句がありました。口語訳という別の訳の聖書では、義人の祈りは大いに力があり効果のあるものであるとなっています。正しい人、義人とはどういう人でしょうか。正しい人とはどういう点で正しいのでしょうか。品行方正で道徳的に非難されるところがないという点においてでしょうか。法律的に過ちを犯さず落ち度がないという点においてでしょうか。もちろんそういったことも含みますが、それだけではありません。聖書の言う正しい人、義人とは、神様に罪を許され神様の前に正しいとされた人のことです。今罪と言いました。多くの人は、私は罪など犯していないと言います。確かにほとんどの人は善良な市民でしょう。しかしこれもまた聖書の言う罪とは何かを知らなければなりません。先ほども少し申し上げたように、私たち人間は神様の手によって神の形に創造されました。神の形とは外形的なものではなく内面的なものです。つまり神様が私たちに語りかけてくださると、私たちがそれに応答することができる、また私たちが祈れば神様がそれを聞いてくださるというように、神様との豊かな交わりの中に生きるものとして私たちが作られているということです。私たち人間は本来そのように素晴らしい存在として創造されているのです。ところが人間は神様に背きました。蛇の形をとった悪魔にそそのかされて、あの木の実だけは取って食べてはならないと神様から言われた木の実を食べたのです。これが罪の始まりでした。罪とは、何か悪いことをするということよりも神様の言葉に逆らうこと、神様に従わないということなのです。この罪の結果、私たちは神の形は壊され、神様との交わりは断たれました。私たちが神など信じられない、神に従うなど窮屈だと考えるのはそのためです。そのような傲慢な私たちが行き着くところはどこでしょうか。滅びです。罪の報酬は死ですと、ローマ人への手紙6章23節にある通りです。しかし罪のために滅びゆくものになった私たちを神様は憐れんでくださいました。なんとか救いたいと思ってくださいました。そして一人子イエス・キリストをこの世にお使わしになったのです。キリストは罪のない神の子でした。ところが十字架につけられて死なれました。当時のユダヤの指導者たちの妬みを買って処刑されたのですが、実は神様のご計画でした。罪人の私たちの身代わりとして、かけがえのない一人子キリストを十字架にかけ、私たちが受けなければならなかった罪の罰をキリストの上に下されたのです。この事実を知り、神様の前に自分の罪を悔い改め、キリストの十字架が自分のためだったと信じるなら、私たちは誰でも罪が許されます。罪が許された人は、神様からあなたからはもう罪を見出せないと宣言していただきます。これが義とされるということです。そしてそのように神様から義とされた人が正しい人、義人なのです。これはただ神様の憐れみとキリストの十字架の血潮によっていただく恵みです。そのような正しい人の祈りに大きな力があるのです。なぜなら神様と私たちを隔てていた罪が取り除かれましたから、その祈りがまっすぐに神様に届くからです。私たちは何か問題にぶつかったとき、試練にあったとき、神様に祈ります。しかしどんなに祈っても解決の糸口が見えないことがあります。そんなとき、祈っても無駄だと投げ出したり、神様は私の祈りを聞いてくださらないと諦めたりする前に、静かに自分の心と生活を見つめ、神様と自分の間を邪魔している罪がないかどうかを顧みてみましょう。そして もし罪があることに気がついたら、すぐに神様の前に出て、キリストの十字架を仰ぎ、許しを求めましょう。真実な神様は、心砕かれて出てくるものを受け入れ、キリストの十字架の血潮のゆえに許してくださいます。そして私たちを義人、正しい人とみなし、その祈りを聞いて、御心を行ってくださいます。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
神様が語りかけてくださることに私たちが応答し、私たちが祈ると神様が聞いてくださる。そんな信頼関係の中で祈りは聞かれていくんですね。祈りが届かないと感じるときは、私たち自身の中に神様を受け入れていない何かがあるのだと思います。自身の心を神様の前にさらけ出し、低くなって祈るとき、私たちの想像以上の答えを神様は出してくださるのだと、先生のお話を聞いて思いました。自分にとって都合の良いことばかりを叶えてほしいと祈るのとは、全く違う世界なんですね。でも神様はとても優しくて、子供たちの小さな祈りにも応えてくださるし、大事なものが行方不明、神様助けてという私の切実な祈りにも即座に応えてくださったことが何度もあります。神様と共に歩む道は楽しく平安ですね。さあ、今日最後の賛美をお送りしましょう。渡辺博直先生で、ああ感謝せん。 渡辺弘直先生で、ああ感謝線をお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私の罪のために十字架にかかって死んでくださったイエス様を信じて、正しい人、義人としていただくことができますように、そしていつでも力ある祈りを神様に捧げていくものになりますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんの近くにも金宝殿の協力教会があります。近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページをご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は10月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズはパーソナリティの脇坂陽子と
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。